越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
さあ、それでは越前市情報です。今日はお二方ゲストいらっしゃいます。越前市のまずは子ども未来課子ども家庭センターから山崎さん、そして長寿福祉課から駒さんのお二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日実はお話をいただきますのは、いずれもいわゆるこう虐待というのが一つキーワードでありまして、まさに11月に入りますと、児童並びに高齢者によりますこの虐待防止月間、また推進キャンペーンというものが入ってまいります。今日はそれぞれの、目線で、皆さんへの、情報としてお伝えをいただこうと思うんですが、まず、子ども家庭センターの山崎さん、お話を伺います。今ご紹介したように、こう11月は、児童虐待防止推進キャンペーン、いわゆるオレンジリボンというのがあるんですが、ちょっと具体的にちょっとこの11月の月間についていろいろとお話をお聞かせください。
11月は秋の子ども真ん中月間、11月20日は世界子どもの日です。越前市では平成24年3月に県内初の市子ども条例を定め、社会全体で子どもを支援する地域づくりを進めてきました。本年4月には市子どもの幸福条例に改め、すべての子どもが幸せに暮らすため、これまで以上に子どもの意見に耳を傾け尊重する地域を目指しています。
今ご紹介ありました子ども真ん中とはどういった社会のことを言うんでしょうか。
はい、子ども真ん中社会は子どもたちのために何が最も良いことかを常に考え、子どもたちが健やかで幸せに成長できる社会です。誰かが端っこということではなく、子どもと大人が一緒になって社会を作っていこうとする国のビジョンです。
昨今いろんなニュース報道などでもこの虐待というキーワードをよく耳にするんですが、これらによって幼い命が奪われる、いろいろ悲しいニュースが後を絶ちません。この児童虐待というのにはいろんな種類があるそうですね。
身体的虐待、心理的虐待、養育の放棄や怠慢といったネグレクト、性的虐待の4つの種別があります。
よく児童虐待のニュースでは、いやあれはしつけなんだというようなこう理由にすることもよく耳にするんですが、虐待としつけという、これはどう違うんでしょうか。
しつけとは、子どもがきちんとした生活習慣や社会のルール、良好なコミュニケーション力を身につけられるように働きかけて子どもの成長をサポートする行為です。一方、虐待は理由にかかわらず身体的な暴力や言葉による威圧によって子どもを傷つける行為です。子どもが言うことを聞かないので叩くとか、食事を与えないなど、こういった行為は子どもの行動を力によってコントロールするという行為であり、虐待にあたります。
一般的に言うと、そこに、子どもの将来の未来を願って愛情があるか愛があるかないかというところなのかもしれませんね。この子どもの虐待というものが後を絶たないわけなんですが、この背景にあるものは一体どういったものなんでしょうか。
虐待は単に親の身勝手な行動であると捉えられがちなんですけれども、その背景には生活環境の変化に伴うストレスですとか、経済的な不安ですとか、そういったそれぞれの家庭が抱える問題が潜んでいます。決して特別な家庭にのみ起きているということではなく、誰もが陥る危険性があります。虐待はそうした悩みや苦しみなどを抱えた親からの SOS でもあります。
時には苛立ちだったりとかストレスを感じてしまうこともあるんですが、子育ての、いわゆるこの家庭の支援というのもあるんだそうですね。
子育ての相談窓口ですとか、お子さんを一時的にお預かりする事業など、子育て家庭を支援する事業があります。例えば隅々子育てサポート事業やショートステイなど、お子さんを一時的にお預かりするサービスがあります。
越前市のホームページでもこの子育て応援士というのがなんかアップされているそうですね。
はい、そうです。子育てに関しますいろいろな事業等が一堂に載っておりますので、そういったものをご覧いただいたりですとか、あと分からなければ子ども未来科の子ども家庭センター、はい、電話番号 22-3628 22-3628 にご相談いただければ、はい、いろいろとご説明させていただきます。
はい、またその他にも先ほどありました、苛立ち、ストレス、ついつい子どもに手を挙げそうになってしまった場合というのはいろんな相談も乗ってくれるそうですね。
はい、相談窓口がいくつかございます。はい、例えばですが児童相談所虐待対応ダイヤル電話番号は189なんですけれども、うん、この番号は24時間365日受付しておりまして、はい、通話料は無料です。はい、匿名でも相談可能ですし、電話番号189はいち早くというふうに覚えていただきたいと思います。はい、そして、はい、市子ども家庭センターのフリーダイヤル 0120-24-2259 0120-24-2259 こちらは平日の午前8時30分から午後5時15分までの時間帯でご相談いただくことができます。
私たち子育てというのは、家庭だけではなく地域で、そしてまたこの日本でという子育てのあり方が理想だと思うんですが、この地域でできることとは一体どういったことでしょうか。
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。子どもの権利が守られ体罰などのない社会を実現していくためには、一人一人が意識を変えて子育て中の保護者に対する支援も含め社会全体で取り組む必要があります。虐待を防ぐためには地域全体で子育て家族を温かく見守り支えていくことが大切です。さりげなく声をかける、困っていたら手助けをするなど、地域の方のちょっとした優しさや心遣いが大きな心の支えとなり励みとなります。挨拶だけでも構いません。優しく一声かけてください。
もしお隣近所であったりと、もしかしてこれは虐待かも、または何かおかしいなと思った時にはどうしたらいいんでしょうか。
はい、そういった時には迷わず189、先ほどお伝えした電話番号189や児童相談所、子ども家庭センターなどへご相談ください。虐待から子どもたちをいち早く救うには周囲の見守りと早期発見が鍵になります。はい、連絡は匿名でもできます。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。皆さんの気づきと勇気ある行動が子どもたちの未来を守ります。
まずここまではそのオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンのことについて、山崎さんにお話を伺いました。で、一方で同じくこの11月は高齢者虐待防止月間でもあるということで、長寿福祉課の駒さんにお話を伺っていきます。今いろんなこれもまたこうニュースによく耳にするんですが、これ具体的に高齢者を虐待からこう守るということがよくテーマにあるんですが、どのような行為がまずこれ虐待と言われるものなんでしょうか。
虐待には次の5つのパターンがあります。はい、叩く、つねる、ベッドに縛りつけるなどの身体的虐待、恥をかかせる、悪口を言うなどの心理的虐待、生活費を渡さない、お金を勝手に使うなどの経済的虐待、罰として裸にするなどの性的虐待、おむつを交換しない、入浴させない、室内をゴミだらけのまま放置するなどのネグレクトがあります。はい、市内でも令和6年度に身体的虐待が1件、ネグレクトが3件、経済的虐待が3件確認されております。
はい、これまたいわゆるこう虐待かなと、こうなんかこう生活を見てて、あら、なんかおじいちゃんもう1週間も1ヶ月もなんか同じものを着てて、あれちょっとなんか様子がおかしいなと、こういうふうにこう思った時にはどうしたらいいんでしょう。
虐待により高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合には関係機関などに通報することが法律で義務付けられています。はい、ためらわずにお住まいの地区の地域包括支援センターや長寿福祉課 22-3784 までご連絡ください。
は
い、
各皆様のお住まいの地域にはこういくつかに分かれて6つ越前市内にはあるそうなんですが、地域包括支援センター、 または長寿福祉課電話番号22-3004番、こちらまでご連絡をいただきたいということです。この虐待を、先ほど子どもさんに対してこう防ぐためというポイントもありましたが、一方でこの高齢者の虐待をこう防ぐためのポイントというのはどういったものなんでしょうか。
ポイントは4つございます。1つ目は介護者自身のストレスをためないことです。相談窓口や福祉介護サービスを活用しましょう。2つ目は本人の意思を尊重することです。些細なことでも本人の思いを聞きましょう。3つ目は周囲の人とつながることです。地域の見守り活動や家族会とつながって悩みを共有しましょう。最後に制度を知る、適切に利用することです。成年後見制度や福祉介護サービスの利用を早めに検討しましょう。気づきと支え合いが大切です。当事者を孤立させず地域ぐるみで防ぎましょう。
やはり子どもの場合もそうですし、高齢者の場合もそうですが、最近はその昔の地域ごとでこう見守るというスタイルから、もう子育てもそうですし高齢者の介護もそうですが、全部そのうちに秘めたこう家庭の中で、しかも対1対1の中で、なんかこう溜め込みながらストレスとかですね、その中でこうやるような、各家族のこういった現れだと思うんですけども、やっぱ少しずつ本当ならばこう地域の皆さんで子育てをする、また地域全体でお年寄りたちを見守るような介護をするという、そういう社会にどんどん進んでいくといいですね。
はい、その通りです、
ね。ではそれぞれの立場からですね、ラジオ機の皆さんに改めて呼びかけなどコメントをいただきたいと思います。まずは子ども家庭センター山崎さんです。
はい、令和7年度オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンの標語の中で最優秀作品に選ばれたものとしまして、知らせよ、あなたがあの子の声になるという作品がありました。標語の通り、子どもたちは助けてほしいという声を上げられない子もいらっしゃいます。その子どもに代わって地域の人が助けてと声を上げていただきたいと思います。
一方で長寿福祉課駒さんです。
高齢者虐待は意図的なものだけでなく、介護疲れや経済的困窮、介護者の病気などを背景にどの家庭でも起こりうる問題です。人ごとと考えず正しく理解し対応できるようにしていきましょう。
改めて、このようにですね、今回は子どもとそして高齢者のそれぞれに権利があります。そして尊重することが重要です。今回お話しいただきました、子どもまんなか月間オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーンについて、そしてまた高齢者から虐待を守る11月は高齢者虐待防止月間ということで、お話をいただきました。子ども未来課子ども家庭センターから山崎さん、そして長寿福祉課から駒さんのお二人でした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。